それでは、ジーニーの夢と題しまして、新井牧師に説教をしていただきます。
先週2日の日は節分でございました。鬼は外、福は内と言いながら、邪気払いの豆まきをすることで知られておりますけれども、この豆まき、この邪気払いというのが宮中行事が起源であったということ、またキリスト教では邪気を払うというような習慣がないことなどから、キリスト教の保育園や幼稚園などでは豆まきをするのかしないのかというような議論が繰り返されてきました。今でもそんなことを考えて葛藤しておられる縁はたくさんあると思うんです。でそんな議論の中では、たとえ鬼といえども、豆をぶつけて出ていけというのはいかがなものか、それはキリスト教的ではないんじゃないかというような、そんな見解も出てまいります。でそういう中で、やはり悪い心は自らのうちから追い払うべきであろうという発想なんだと思うんですが、鬼はアウト、アウト、外側にという意味ですね。で福は内についてはアウトの反対側ですから、福はいいんだと、そういう語呂合わせをしている人がいて感心をいたしました。言葉だけではなかなか通じにくい、本当は文字にしてお示しするのが一番分かりやすいんですが、簡単に解説すると、鬼はアウト、だから外へ、福は内は福がは陰、中に入るという福音ですね。だから福音だと、喜びの知らせだという、そんな語呂合わせです。確かに私たちのうちにはさまざまな好ましくない思いというのが湧き起こってくるものですけれども、そういうものは外に追い払っていく、そしてキリストによってもたらされた良き知らせ、喜びの知らせとしての福音を積極的に取り込んでいく、入れていくという、そういう意味で鬼アウト、福音というふうに言うんですから、本当によくできた語呂合わせだなと感心をいたしました。これだったらこれから福音福音と言いながらキリスト教豆まきっていうのが流行ってもいいのかもしれんと、冗談っぽく思ったりもするものです。で話はちょっと変わるんですが、ディズニーのアニメ映画にアラジンという作品がございます。そのお話をさせていただこうと思うんですが、数年前には実写版といって、実際に俳優さんが演技をしているものも公開されたんですが、もともとはアニメーションでした。私の子供が小さい頃はビデオを買ってよく一緒に、繰り返し鑑賞いたしました。貧しくもまっすぐな心を持つ青年アラジンが主人公です。彼は市場の片隅で暮らしながら、いつかはそこから見える王宮で暮らすんだと、そんな夢を持っていました。そんな彼がひょんなことから魔法のランプを手に入れます。古めかしいランプでしたが、それをこすると中からランプの魔人ジーニーが飛び出してきて願い事を叶えてくれるという、そういう不思議なランプでした。そんなすごいランプだとは知らずに、これを手にした青年アラジン、ランプの魔人ジーニーが出てきて、ご主人様何がお望みですかというふうに問いますと、彼は考え込んでしまいました。なぜなら願い事は3つだけ、3つの願い事を叶えてくれるということだったからです。彼の夢は今も言いましたが王宮に住むことだったはずなので、王宮に住みたいとか王様になりたいとか、そういう願いをしてもよかったかもしれません。むしろすぐにそういう願いをしなかったというのはちょっと意外なところでありました。彼は願い事が3つに限定されているということから、自分が本当は何をしたいのか、自分は本当はどうしたいのか、どうなりたいのか、これをじっくり吟味し始めたんです。何を願うべきか分からなくなってしまったアラジンはジーニーに逆に尋ねました。君だったら何を望むと。 不意をつかれたランプの魔人ジーニー、彼はランプをこすった人をご主人様として、その人の願い事を叶えるべく仕えてきた召使いでした。何千年という長い間彼はそうしてきたんです。それが彼の役割だったからです。ですから人に仕えるために存在している自分に、あなたはどうしたいのか、自分はどうしたいかという、そういう想定はありませんでした。だからジーニーは戸惑うんです。でも彼はこう答えました。何を望むか。自由だ。自由になりたい。ご主人様の願い事を何でも叶えてあげられる驚異のパワーを、力を持ってはいるけれども、私はいつまでも召使いなんだと。ランプの魔人ジーニーとして生きていくんだと。これを聞いたアラジンが言います。自由になればいいじゃないかと。でもジーニーが答えました。ご主人様が願ってくれなければ私は自由になれないんだよと。それを聞いた心優しいアラジンは、じゃあ僕が願いを2つ叶えたら、僕の願いを2つ叶えてくれたら、最後の願いで君を自由にしてあげよう。とっても素敵な申し出だと思います。何でも叶えてくれるのなら、それはたった一つの願いだとしてもすごいことを願えるはずなんです。なのにそれを二つも叶えてくれる。だったら三つ目は誰かにプレゼントしてもいい。ナイスアイデアです。自分がアラジンの立場だったら同じようにしてあげたいなと、見ている人の多くは彼に共感をするでしょう。そして同じことを思うでしょう。でもジーニーが知っていました。人間はそんなに気前が良くないということ。私たちは何が良いことで何が望ましくないことなのかをよくよく知っているんだろうなと、そう思います。なぜなら、例えばこういう映画を見ているときに、アラジンという主人公がその時にどういう行動を取るのが理想的なのかを想像するものです。そして主人公に思い入れがあればなおのこと、その主人公が正義の味方のような良い人間であってほしいと、そんなことを願います。いや、もちろん真逆のことを考える人もいるでしょう。もっとずるくなればいいのにとか、悪い方向に行けと考えるような人たちも必ずいるんです。でもおそらく多くの人たちは、主人公がふさわしい決断をすること、理想的な行動を取るということに期待をいたします。そして物語の展開にありがちなんですが、主人公がそうした思いとは逆の方向に、つまり期待したような良い行動ではなく、不適切な行動を取ったりすると、それを見て苛立ってきます。福音書には私たちの行動規範というのとはちょっと違うのかもしれませんが、私たちがどう生きるのが良いのか、ふさわしいのかということが、イエス様の教えとして、あるいはイエス様の行動を、それを模範として示していてくれます。今日お読みいただきました富は天に積みなさいという教えはよく読まれますから、皆さんご存知の箇所だと思います。地上の富を追い求めても、それは所詮墓場まで持っていくことはできないのだから、だったらそれは天に積む方がよろしいというわけです。これは、天国で使える口座を開設するというような意味ではもちろんありません。隣人愛にかなう行い、そうしたものを重ねることが結果的にあなた自身の人生を豊かにしますよと、ざくっと言えばそういうことを言っています。しかも地上で財産を蓄えても、それらは常に盗まれる危険もあるし、価値がなくなってしまうような恐れもあるし、見失ってしまうということだってある。つまり目に見える財産は所詮虚しいものなんだよと。それだったら隣人と そういう恵みを、愛を分かち合うことで隣人からも愛され、神様にも良しとされる、その方がどれほど私たちの心を満たすだろうか。だから地上に宝を積むよりも天に宝を積むという方がいいのだ。その教えが正しいということを私たちは知っているんです。ところがなんです、その時々に何をすればよいのか、どうすればよいのか、それを私たちはよくよく知っているということなんですが、でも実際には思ったことをそのまま全うすることができない私たちがいます。それが現実です。他者のこととなると、そうやって俯瞰してみるとよく見えるのに、自分のこととなると見えなくなってしまいます。自分のことをやはり中心に考える私たち、そういう思いがある私たちだからです。まあ、これが私たちの現実であり、まあ、人間の弱さと言われるところなんでしょう。アニメ映画の主人公のアラジンもそうでした。二つの願いを使いましたが、それによって自分が置かれた現実というのは、彼が思っていた理想とはちょっと何かが違う、違和感があるようで、モヤモヤが晴れません。ですから一つ残った最後の願いを使って、ランプの魔人ジーニーを約束通り自由にしてあげられる、してあげるという、その一言を言ってあげられませんでした。その葛藤を見ながら、視聴者は、それを見ている私たちはジーニーの気持ちになってとてもがっかりするんです。一方ではアラジンの気持ちにもなって、まあ仕方がないよなというような、そんな変な気持ちを言ったり来たりいたします。でもこれを葛藤しながら同じように自分のこととして想像していくうちに、私たちが取るべき行動はやはりどんなものなのかということを、まあ、どのようにするのがいいのかということに気づかされていくような気がするんです。つまり自分のことだけを求めて地上に富を積むようなことを繰り返していくのか、それとも天に富を積むことで私自身だけではなく隣人を含めてみんなの心を豊かにするのと、どちらが私たちにふさわしいのかということです。そうなんです、私たちには気づかされるという、まあ、気づくことができるという、そういう賜物が与えられているんです。私たちは完璧ではありませんから、何度も何度も罪を犯しますし、過ちを繰り返します。自己本位な発言や行動で隣人を傷つけたり、自分自身が傷つけられたりもいたします。でも必ずその度に気づきが与えられます。どうすればよかったのか、どうすればよいのか、その道が示されます。そしてそれに気づくことができます。そしてその気づきに基づいて主に立ち返るという決断ができたならば、必ず私たちはそのふさわしい道に立ち返っていきます。そしてそこに私たちは希望を抱きます。これが私たちに与えられた素晴らしい賜物であって、それを得ていることが私たちにとって喜びなのだと思うんです。私たちは天に富を積むようにと教えられています。いつでもどんな時でもそのような理想的な行動をとっているとはとても言えませんけれども、気づかされるたびに立ち返ることができるんだ。そこにその恵みをかみしめながら、気づかされるたびに私たちはその気づくという賜物を存分に用いたいと、そのように思います。まさにそれが私たちの恵み、福なのですから、福音と叫びながらその恵みを受け入れていきたいと思うんです。アラジンは最後の最後にジーニーに自由を与えました。そこにはみんなの喜びがありました。そんな喜びを分かち合える命を生きていくことができたら、嬉しい気持ちをみんなで 保ち続けられるに違いない、そう思いました。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。困難な時が続く中ではありますけれども、祈りを合わせて連なっていることを思いながら、それぞれの置かれたその場所を大変尊重し、愛を分かち合いながらこの困難を乗り越えていくことができますように、どうぞ私たちを守り導いてください。そのためにも一人一人の健康が守られますように心からお願いいたします。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。